森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後の放送となります。
あっという間にまた終わってしまう。あっという間 の放送でした ね、 そうですね。まあ、今年1年も頑張って放送できました。
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、もちろん来年も引き続きお願いしたいと思いますが、
はい、一生懸命頑張ります。
うん、今年もいろんな話題を提供していただきまして勉強させていただいたんですが、
はい、
今年1年、2024年、どんな年でしたか。
いや、なんでしょうね、あのやっぱめちゃくちゃ暑かったって思い出が強いですね。春も早かったし、急に暑くなって夏がすごく長くて、なんか体調的にね、疲れちゃうような、ずっと続いて、で、紅葉も短い感じだったじゃないですか。
短かったです ね。
で急に寒くなって、それなのにまた暖かくなってと、だってもうすぐクリスマスじゃないですか。
そうですね、再放送を聞きの方にとってはイブですから、ね、
そうですよね。だってその時点で気温もあれ真冬じゃねえなと思う日もあったりしますよね今。
そうですね、
すごく気候に対しては今年はあれと思うことが多かったかなと、
多々ありましたね。
はい、あとはもうそのせいで台風とか、そういうことによってですね、もう予定をいろいろと乱されたっていう苦い思い出がありますね。
ああ、そうでしたね。はい、雨がかなり多く降って家が流されたっていう地域もありましたし、ね、本当に以前は大雨で人が亡くなるっていうのはめったにそういうニュースはなかったんだけれど、
そうですよね、
このところ土砂災害とか、私たちも災害放送出してますけれど、あの線状降水帯っていう言葉もよく聞かれるようにな
りました。そ
うです
よね。そうなので、やっぱり防災対策がすごく重要視された1年だったと思うんですよ。まあ、元旦から元の地震があったりとかしましたし、で改めて考えさせられたと思うので、僕もあの患者さんにはお薬ギリギリまで持たないでねっていうお話をしてます。
そ
ういう意味ではやはり何かあった場合すぐ受診もできないですし、まあ、僕らも対策として何とか、ね、継続できるように診療できるようにする体制は整えてるんですけども、それでもやはり物資っていうのは滞ります、そうするとやっぱり1週間ぐらいのゆとりを持っておかないと物資届かないので、そうするとお薬ない状態でね、まあ、風邪薬ぐらいだったらまあ何とか耐えられるかもしれないけども、やはり命に関わるお薬って結構ありますし ね、
そうです ね、 ね、
血圧の薬だってそうですし、糖尿病の薬だってそうですし、そういったお薬っていうのもすぐには届かないですし、在庫も限られてますから、ゆとりを持った準備しとくっていうのはとても大切だと思います。
そうですね、血圧の薬なんかは毎日こう飲んでいるわけですから、それが届かなくなると、例えば1週間飲まないでいいのかって言ったらそうじゃないじゃないですか。
そうじゃないですよね。まあ、夏場はまあそんなに血圧上がらないかもしれないですけど、冬場なんか特にね、ボーンと上がりやすくなりますし、それを考えるとやっぱし何らかのね、疾患がそこで起きてしまう可能性もあるので、やはりそういったのは防げるんだったら防いだ方がいいっていうのは考えはありますね。
そうですね、病院としては年末年始、病院の先生ってあんまり休めないのかなというイメージがありますけど、先生はどうなんですか。
僕自身は一応うちの、診療所は土曜日までですんで、
大野診療所は土曜日までということは12月28日の土曜日が最終の診療日っていうことになるんですね。
でそこから一応お休みいただいて、次の週の1月4日の土曜日からですね、 診療は再開するって形になっております。
先生1月4日からやるんですか？
はい、
土曜日から。
そうですね、
私たちの仕事は1月、普段は4日からスタートですけど、
はい、
今回は土曜日なのでちょっと長くて1月6日から仕事スタート。
あ、そうなんですね。
いつもより長く。
あ、じゃあそういう方多いんですね。
お休み取れますね。
あ、全然思いもよってます。
12月27日が仕事納めという会社はとても多いと思いますから、12月28日から1月5日までお休みというところが多いと思います。
長いですね。
ありがたいです。
そんなに長く休んだことないここ最近。ただまあ僕はそれでも一応あの訪問診療さん、あの患者さんとか
ありますね、あ
の入院患者さんとかいるので、まあ、本当にそんなに取ることはないんですけども、はい、
入院患者さんなんかも1月1日はお食事、少しおせちっぽいものが出たりするんでしょうか？
多分もうあんま詳しく分かんないですけど、多分そういうのも、ね、病院によっては出たりとかね、しますよね。
そのぐらいは
入
院してても
楽しみも、ね、ないとねってのあるから、結構あると思いますよ、そういうのは、
ね、黒豆食べたいなとか、
なんか一品でもねつけてあげて、
体の子ちょっとないのかなとか、ま
あ、制限がある方とかもいろいろいらっしゃるんで、
はい、
全部は全部じゃないとは思いますけども、そういった形で少し楽しんでいただけることはあると思います。ね、
そうですね、それから、今やっぱりもう11月の終わりぐらいからインフルエンザが流行ってきているっていうのをニュースで結構やっているんですけど、
そうですね、まだマイコプラズマもっていう話も出てますんで、やはり冬休み入りたいです、で人の移動がこれから激しくなりますよね、でましてクリスマスもすごいじゃないですか。
そうですね、若者たちの楽しみ方っていうのがね、
そう、街のイルミネーションだとかね、都内とかもそうすごいですし、やっぱしごった返すと思うんですよ、で以前に比べてやはりもうね、マスクしてる人も少ないし、
少ないですね、
感染対策をすごく気にしてる人っていうのも少ないので、やはり流行ってくると思うんですよ、実際問題その前からもうこの地域っていうのはインフルエンザも流行りだしてましたし、でそれが移動することによってまたどんどん流行り出してくると思うんで、感染対策はしてほしいかなとは思います、いろいろサイドとすればね、で、その一環として、まあ、マスク手洗いももちろんですし、あとは、ね、インフルエンザワクチン打ったりとか、そういうのも大切かなとは思うんですね、
ワクチン接種率はどうですか？
実際問題あのいろいろ聞くとですね、今年は去年よりも落ちてます。
あ、
やはり皆さん、まあ、疲れちゃったんですかね、ワクチン打つのもね。
そうね、それはあるかもしれません ね、
いろいろとね、打て打てって言われたしっていうのがあって、でまあもういいかなと思う方もいらっしゃると思うんですよ、でまあある方はなんか、ね、コロナワクチンを打つけどインフルエンザワクチンは打たない、コロナは死んじゃうからっておっしゃってて、あ、なるほどねって思ったんですけど、まあ確かに今コロナで亡くなる方、まあ減ってます、まあ5類になったっていうのも、でも亡くなってる方もいらっしゃることはいらっしゃいます、で実はインフルエンザもともとワクチンなぜやってるかというと、やっぱり重症化して亡くなっちゃう方とかがいらっしゃるから、こういったワクチンっていうのはやってたんですね、なのでインフルエンザなくならないよっていう話ではなくて、インフルエンザもなくなる方はいらっしゃるんだよと、みんながみんなじゃないです、
そうです ね、
人それぞれ重症化は違いますので、ね、年齢とかの差もありますけども、やっぱりそういった意味を考えると、まあ打ってもいいのかなってとは思います、まあ、対策の一つとしてね、
そうですね、
それ以外できるのってあとは手洗い、マスク、
うがいしてね、
うがい、あとは人混み避けるとか、そういった、ね、基本的な部分になってしまうんで、それ以外にプラスすると考えれば、そういった形になると思いますね、
はい、わかりました。ぜひね、まだの方はご検討いただきたいと思います。
そうですね、あの、期限もちょっとインフルエンザ決まってますんで、1月までですしね、
1月まで接種可能ということ
ですね。そうです
よね、はい、わかりました、プライベートでは何かありましたか今年は？
あ、今年ですね、もう無茶なことをやってしまいました私。
あ、無茶なこと？
一時台風のせいで新幹線が動かなくなって、
ね、ありましたよ、止まりましたね、
止まりましたよね、3日間か4日間ぐらい、でもどうしてもですね、ちょっと友達と集まりたくてですね、で新幹線がダメなら飛行機なら行くだろうということで、飛行機乗って大阪行って、大阪から京都行って京都で友達と遊んでましたそれが一番大きな出かけたことですかね今年。 まあ、強行で行ったんで
楽しかったでしょうね、久しぶりに皆さんとお会いして、
大学の同級生だったんですけど、でもそれはかなり無茶したかなと、ずっと新幹線が動かないからどうしようどうしようと思って京都行けないやって思ってたんですけども、ある友達が悪知恵で飛行機があるじゃないかと、
それはそうですね、
飛んでるよって言われて、なるほどと思ってそれに乗ってしまってちょっと楽しんでしまいました。
私も野球中継に大阪に行くときに東京駅で指定席取ってたんですけど、そしたらもう新幹線の改札入れないんですよ、で雨の影響で今一部止まっていますと、
はいはいはい、
でしょうがないから東京駅で、まあ、いろいろお店にね入って時間を潰して、チケット取り直して、後日返金してもらったんですけど、それで行ったので大阪まで行くことがこんなに遠いのかと。
そうですよね、あの時本当にねどうやって行ったらいいんだろうっていうぐらいに、やっぱ気候の変動すごいなと思ったんですけども、
そうですね、その時に東京は降ってなかったから、えっと思いましたけど、やっぱりその大阪に行くまでの間のね途中の区間がすごく降っていて、
そうですよね、
っていうので、まあ中継は翌日だったので、中継に影響はなかったんですけど、もう中継の準備ができる時間、本当はもう夕方5時ぐらいにホテルに着く時間が、逆にそこから準備をしてっていうことになったので、仕事終わりが遅くなったっていうことが、今年は私もありました。
そうですね、もう本当そういった気候の影響でちょっと出かけたりとかするのが難しくなったりとか、行く先変えたいとか、そういうことが今年多かったですね、僕も遠出好きなんですけども、そういうので、そう今年はうまくいかなかったかな、無理くり行きましたけどまあでもすごかったですよ、やはり観光客が今インバウンドですごくなって、てるじゃないですか。
まあ多いですね。
で京都って言えばもう代名詞じゃない
ですか。すごいです。
がガラガラでした。本当新幹線動かないと、ガラガラです。な回ろうと思ったら回れたんですけども、ちょっとあの遊び疲れてしまったんで。
飲み疲れたっていうのもあるんじゃないですか。
は
い、
なので、観光はほとんどできずに帰ってきてしまったんですが。
わかりました、はい、まあ、年末年始少しお休みの期間が長いということでお出かけになる方、人混みに行かれる方多いと思います。初詣もありますしね。
そうですね、なんで、やっぱし人と触れ合う機会がすごく多いと思いますし、やはり手洗いうがいっていうのはしていただいて、まあ、風邪ひかずにね、どうしてもこうその年末年始ってやってるところって少ないです。
ね、病院がね、
はい、病院もそうですし、あの輪番制でね、地域的にはやってますけども、どこもやってるわけじゃないので、
そうですね、
その状況の中でやっぱ風邪ひいてしまうと辛いですから、はいはい、なるべく対策取って風邪ひかずに良いお年をお迎えいただければと思います。
はい、わかりました。今年も1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。また来年。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。